声の福島姿勢だより7月号ナンバー849令和2年7月1日発行編集発行福島市政策調整部広聴広報課郵便番号 960-8601 福島市五郎内町 3-1 電話 024-535-1111 代表姿勢だよりは市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス http://www.city.fukushima.fukushima.jp/目の不自由な方のために点字姿勢だよりと音声姿勢だよりを発行しているほか、市のホームページで声の姿勢だよりを聞くことができます。福島姿勢だよりは、マイ広報誌、スマートフォンアプリ、カタログポケット、まちいろでも無料でご覧になれます。マイ広報誌、カタログポケットの QR コード、まちいろの QR コードとロゴマーク、福島市の SNS、YouTube 福島チャンネル、Facebook 福島市、ツイッター、福島シティのそれぞれのマークが掲載されています。東京2020、東京2020パラリンピックゲームズ、開催会場、野球、ソフトボール競技、福島市開催。表紙に両大会のエンブレムが掲載されています。表紙の写真、耐え忍んだその先にあるもの、緊急事態宣言解除に伴い、新しい生活様式を実践しながらの生活が求められます。7月に入り、福島市は本格的に果物の美味しい季節になってきました。感染防止対策は継続しつつ、これまで以上に果物王国福島を堪能し、新しい日常を作り上げていきましょう。説明。2個の桃をアップで捉えた写真です。緑の葉をバックに濃いピンク色をした大きな桃です。表紙の写真、終わり。声の福島姿勢だより、7月号、ナンバー849、目次、特集、熱中症を予防しましょう、2ページ。市民インタビュー、福島未来農協、桃専門部会長、菱沼義雄さん、3ページ。キャッシュレス決済で使えるマイナポイントをもらおう、4ページ。感染症発生中に災害が起きたら、5ページ。ゴミ減量大作戦、段ボールコンポスト無料講習会、6ページ。お知らせワイド、7ページ。目次、終わり。特集、熱中症を予防しましょう。新型コロナウイルス感染症の影響で、新しい生活様式における熱中症予防が求められます。誰も経験したことのない夏に備え、今年の熱中症予防のポイントを押さえておきましょう。問い合わせ、保健所、健康推進課、電話 525-7680。今年の夏はここが違う。知らないうちに脱水症状。常日頃マスクをつけて過ごしていることで体内に熱がこもりやすくなってしまいます。マスク内の湿度が上がり、喉の渇きを感じづらくなる傾向にあります。体力の低下。春の季節に外出自粛し、運動をあまりしていないことから、汗をかく機会が少なく、汗をかいて体温を下げるなどの対処ができる機能が低下している傾向にあります。意外と知らない。ほとんどのエアコンは空気を循環するだけで換気はできません。エアコン使用時にも時々窓を開けるなど換気をしましょう。こまめに水分を補給しましょう。屋内、屋外にかかわらず、 喉が渇く前に水分補給。1日 1.2 リットルを目安に。大量に汗をかいた時はスポーツドリンクなども有効。暑さを避けましょう。エアコンを使用し、部屋の温度を調整。換気扇や扇風機、窓の開放などで適宜換気を行い、感染症の予防に努める。暑い日や暑い時間帯は無理をしない。マスクを上手に使いましょう。マスク着用時は負荷のかかる運動や作業を避け、適宜休憩を。屋外で十分な距離、2メートル以上が確保できる場合はマスクを外す。暑さに負けない体を作ろう。日頃から健康状態をチェックし、睡眠をしっかりとる。屋内屋外で適度に運動。水分補給をしながら無理のない範囲で。栄養バランスの取れた食事を。臨時災害ラジオ放送。万一災害が発生した場合、市では FM ポコ 76.2MHz を臨時災害ラジオ放送局として、避難所やライフラインなどに関する緊急情報をお知らせします。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。
福島市民インタビュー。果物で身も心も元気に。福島未来農業協同組合桃専門部会長、菱沼義雄さんに聞きました。果物農家として働くことの魅力は？多くの人に愛されている果物を育てているということに魅力を感じています。果物を育てていると、一年を通して花が咲いて、実がついて、果物の成長に触れることで、春夏秋冬を肌で感じられます。季節を感じながら作業をするのは楽しいものです。皆さんに美味しいものをお届けするため、いろんな作業を日々頑張っています。これからの目標などは？毎日やらなければいけないこと、基本となることをきちっとやっていくということを大事にしてきました。皆さんに食べてもらえるような美味しいものを仲間と協力しながら頑張って作っていることが伝われば嬉しいです。特に県北は桃の大きい産地です。最近は U、I ターンなどで農業を頑張っている若い方も増えてきています。部会の代表として自分の経験も伝えながら、そういう方々をしっかり応援していきたいと思います。そして地域の産業としての桃を残していけるようにしたいです。皆さんへメッセージを。新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を取りながら作業を進めてきました。農家の人たちは春先から作業を続けて、食べたら元気が出るようなおいしいものを出せるように頑張ってきたので、皆さんには桃をたくさん食べてコロナを吹き飛ばしてほしいです。リピートして食べてもらうことが農家にとってのバックアップになります。桃は順調に生育しており、今年もおいしい桃を皆さんにお届けできるでしょう。桃を食べれば元気も出るし、地元の皆様には地産地消でたくさん食べていただきたいです。福島未来農業協同組合桃専門部会長、菱沼義雄さんの顔写真と、摘果の作業をする菱沼さんの様子を捉えた写真が掲載されています。We Love 福島第28回新型コロナとの共存 ICT 化を進めよう。スマホやタブレット、パソコンなどの ICT 機器をお使いですか？怖いとか苦手だからと利用していない人も多いと思います。確かに注意しないと怖い面はありますが、利便性ははるかにそれを上回ります。コロナ禍では ICT の必要性が痛感されました。新型コロナとの共存には ICT を活用した新しい生活様式が欠かせません。どこまで個人を把握するか議論はありますが、ICT 環境が整備されていたことで、感染者との接触の有無や電車利用の是非などを判断し、感染拡大を抑え込んだり、短期間で国民への金銭給付を行った国もありました。一方、日本は一人10万円の給付金にオンライン申請が導入されたものの、それに必要なマイナンバーカードを所有している市民は5分の1足らず。郵送申請はスタートまで時間がかかり、オンライン申請はそのチェックに郵送以上の手間がかかりました。今後発行の福島市民生活エールクーポンも、電子マネーならどんなにスムーズで経費も低かったことか。それでも職員開発の受付システムによって、同時に多くの方の給付金申し込みが可能となり、本市独自の困窮者向け緊急支給を実施できました。ネット通販で売り上げをカバーできた事業者、必要な買い物ができた消費者も多いと思います。小中学校等で長期の臨時休業中、ネットを通じ教材提供などを行いましたが、授業代わりのオンライン学習ができなかったのは本当に残念です。一昨年夏から急ピッチでオンライン学習の環境整備を開始し、今年度から3年間で児童生徒全員に一人一台端末を実施する予定でした。コロナ禍を機に今年度中に前倒しして一人一台端末を実現し、教員の活用能力も高めていきたいと思います。ICT 化は今後国を挙げ急ピッチで進められると思います。来年からはマイナンバーカードの保険証としての利用が予定され、給付金を円滑に支給することができるよう、マイナンバーカードと振込口座との連携も検討されています。市では電子決済やネット通販を導入するなど、新しい生活様式に対応したビジネスモデルの導入に取り組む事業者に3分の2の助成を行います。ぜひご活用ください。災害や感染症のような危機の時にはスピードが特に求められます。この面からも ICT 化は避けて通れません。まずは1台の端末とマイナンバーカード。9月からキャッシュレス決済に使えるマイナポイントが始まります。マイナンバーカードの取得には1ヶ月半ほど要します。この機会に ICT 化を始めましょう。福島市長小畑博史。小畑市長の顔写真が掲載されています。福島エール広場、地域の農畜産物の情報を紹介しております。ぜひご活用ください。問い合わせ、農業振興課、電話 529-7663。QR コードが掲載されています。
締め切り迫る。キャッシュレス決済で使える。ポイントをもらうには手続きは今すぐ。9月からキャッシュレスでチャージ・決済すると25%、一人当たり上限5000円をポイントバック。問い合わせ、マイナンバー総合フリーダイヤル。電話 0120-95-0178。予約をしないともらえないマイナポイントの予約締め切りは8月31日。マイナンバーカードの取得には1ヶ月半ほどかかります。カードを持っていない方はすぐに手続きをしてお得なポイントをもらいましょう。一人10万円の特別定額給付金の申請でマイナンバーカードが活用されました。来年からは保険証としての利用が予定されるなど、今後さらに活用が進んできます。9月からはキャッシュレス決済へのポイントバックがスタート。25%、一人当たり上限5000円がマイナポイントでもらえます。マイナポイント。 マイナンバーカードを持ち、マイキー ID を設定してキャッシュレス決済を登録した方が、キャッシュレス決済、チャージか決済を利用するともらえるポイント。予約者数が予算の上限に達すると予約を締め切る場合も。ステップ1、マイナンバーカード申請。すぐに手続きを。ステップ2、マイナポイント予約。8月31日締め切り。ステップ3、マイナポイント申し込み取得。ステップ1、マイナンバーカード申請。簡単申請実施中。問い合わせ、市民課、電話 573-1020。 すぐに手続きを。市民課に下記の必要書類を持参すると、約10分で無料で職員の手伝いで簡単に申請できます。必要書類。1、マイナンバーカード交付申請書。2、本人確認書類。丸1を1点か、丸2を2点。通知カードがない場合は、丸1を2点か、丸1、丸2を各1点。丸1、運転免許証、パスポート、在留カード、障害者手帳、住民基本台帳カード、顔写真付き、など。丸2、保険証、年金手帳、社員証、学生証、氏名と生年月日か、住所記載のもの、など。3、通知カード。4、住民基本台帳カード。1、4はお持ちの方のみ。3、4は申請時に回収します。郵送、パソコン、スマートフォンでも申請できます。詳しくは市ホームページをご覧ください。申請後、1ヶ月半ほどで交付。ステップ2、マイナポイント予約。問い合わせ、情報政策課、電話 525-3709。 8月31日締め切り。スマホやパソコンで、マイナポイント専用アプリをダウンロード。アプリの指示に従ってマイナンバーカードを読み取り、カード交付時に設定したパスワードを入力。スマートフォンの場合は、マイナンバーカードに対応した NFC スマートフォンが必要となります。パソコンの場合は、IC カードリーダーライターが必要となります。対応のスマホやパソコンがない方は、マイキー ID 設定支援窓口をご利用ください。場所、市役所1階、市民課特設ブース。ステップ3、マイナポイント申し込み取得。8月31日締め切り。スマホやパソコンでマイナポイントアプリからお好きなキャッシュレス決済サービスを選択し、チャージまたは買い物をすると、9月からマイナポイントが付与されます。利用可能なキャッシュレス決済サービスは、上記フリーダイヤル 0120-95-0178 にお問い合わせいただくか、雨季 QR コードから。QR コードが掲載されています。避難について考えよう。感染症発生中に災害が起きたら、新型コロナウイルス感染症のような感染症が発生している中で災害が起き、避難する場合には、しっかりと感染症の対策をすることが大事です。自助、自分の命は自分で守るとしての感染防止対策をできるだけお願いします。問い合わせ、危機管理室、電話、525-3793。 一人一人ができる災害時の感染対策。避難先を考える。自宅などで安全が確保できれば避難所に行かなくてもいい場合があります。どんな行動を取るべきか、詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページの QR コードが掲載されています。安全な親戚・知人宅や、 自宅の2階への避難も考えておきましょう。ハザードマップで安全な場所を事前に確認しましょう。ハザードマップの QR コードが掲載されています。避難所に行くときには、あらかじめ検温をするなど自分の体調を把握しておきましょう。マスクの着用をお願いします。避難をするときは、下記のものを持参してください。体温計、薬、マスク、飲料水、500ml 程度、タオル、コップ、メガネ、コンタクトレンズ、防寒着、筆記用具、メモ帳など。避難所の開設。まず、自主避難所として次の避難所を開設します。その後、気象情報や河川水位などから判断して、避難情報を発令し、他の避難所を順次開設します。区分と施設名が表で示されています。順に読みます。区分、学習センター、10カ所。施設名、三河台、渡り、蓬莱、北進、新領、飯坂、松川、忍、東、飯野。学校、5カ所。吉田小学校、清水中学校、北沢又小学校、岡山小学校、佐原小学校、その他の施設5カ所、NCV 福島アリーナ、市体育館武道場、辰子山自然の家、中野湯、モニワ多目的集会所、大波多目的集会所、福祉避難所1カ所、保健福祉センター。昨年度まで自主避難所として開設していた中央学習センターの代わりに NCV 福島アリーナを開設します。表終わり。ペットがいる方は、避難所には動物が苦手な方やアレルギーのある方がいる場合があるため、ペットの避難場所は居住スペースとは別の屋外、駐輪場や車庫などになります。法の規定による身体障害者補助犬は例外。避難所での飼育は飼い主の責任でお願いします。避難所に設置された個別に使えるテント形式の居住スペースの写真と検温をしている様子の写真が掲載されています。防災と災害情報メールマガジンをご利用ください。災害情報などをお知らせするメール配信サービスを行っています。メールアドレスを登録すると情報を受け取ることができます。問い合わせ、危機管理室、電話 525-3793。 スマートフォン用と携帯用の QR コードが掲載されています。
ゴミ減量大作戦、チャレンジゴミ減量 20%。 生ゴミを堆肥に、段ボールコンポスト講習会、参加者募集、無料。市では段ボール箱を使って家庭から出る生ゴミを堆肥にリサイクルする講習会を開催します。出来上がった堆肥は野菜、花の肥料として活用できます。専用キットを使って初めての方でも簡単に楽しくできます。生ゴミも減って台所もすっきり、ゴミ出しも軽くなって楽々です。専用キットを無料でお使いいただけます。ぜひこの機会に挑戦してみましょう。問い合わせ、ゴミ減量推進課、電話 525-3744。 家庭から出る可燃ゴミの内訳が円グラフで示されています。内訳、生ごみ 49.2%、 紙類 18.2%、 総紙類 11.7%、 プラスチック類 5.5%、 布類 4.8%、 その他 10.6%。 円グラフ終わり。段ボールコンポスト講習会の日程が示されています。順に読みます。日程、会場、 各回20名、組、程度。日程、7月21日火曜、午前10時30分から11時30分、望月学習センター。午後1時30分から2時30分、三河台学習センター。7月22日水曜、午前10時30分から11時30分、中央学習センター。午後1時30分から2時30分、渡り学習センター。7月23日木曜、午前10時30分から11時30分、北進学習センター。午後1時30分から2時30分、清水支所。7月28日火曜、午前10時30分から11時30分、診療学習センター。午後1時30分から2時30分、飯坂学習センター。7月29日水曜、午前10時30分から11時30分、西学習センター。午後1時30分から2時30分、東学習センター。7月30日木曜、午前10時30分から11時30分、杉野目支所。午後1時30分から2時30分、市民会館。8月1日土曜、午前10時30分から11時30分、吉井田学習センター。午後1時30分から2時30分、忍学習センター。8月4日火曜、午前10時30分から11時30分、記載なし。午後1時30分から2時30分、宝来学習センター。8月5日水曜、午前10時30分から11時30分、松川学習センター。午後1時30分から2時30分、飯野学習センター。留意事項。各回とも同じ内容です。ご都合の良い回にお申し込みください。当日専用キット約 10kg をお持ち帰りいただきます。自家用車などでご来場ください。後日アンケートにご協力いただきます。申し込み方法。雨季 QR コードの申し込みフォームか、ゴミ減量推進課に電話で。各開催日2日前までの先着順。QR コードが掲載されています。段ボールコンポストとは、家庭から出る生ゴミをおがくず、わら、ピートモスなどの専用の機材とともに段ボールに入れ、微生物の力で分解して堆肥に変えるものです。段ボールに生ゴミを入れている写真が掲載されています。ゴミ分別無料アプリ 3R が便利です。iPhone などの iOS 端末、iOS 8.0 以上の QR コードと、Android 端末 OS 4.2 以上の QR コードが掲載されています。お知らせワイド。地域振興施設道の駅の指定管理者を公募します。市では公の施設の管理運営に民間の能力を活用し、市民サービスの向上と経費節減などを図るために指定管理者制度を導入しています。公の施設、市が条例を定めて設置した文化施設や観光施設など、東北中央自動車道福島大座荘インターチェンジ周辺に令和4年春開業予定の地域振興施設道の駅では、施設を管理運営する指定管理者、民間企業や NPO などの団体、個人は除くを本市で初めて全国から公募します。問い合わせ、総務課、電話 535-1138。募集スケジュール。おおむね次の日程で公募します。1、募集要項、使用書の配布期間。6月23日から7月22日。 2. 現場説明会7月下旬。3. 募集期間8月11日から18日。申請方法や施設概要など詳しくは市ホームページをご覧いただくか、下記施設担当課にお問い合わせください。募集施設名、地域振興施設道の駅、指定期間令和4年開業日から令和14年3月31日。施設担当課、道の駅整備室。電話番号 515-6012。駐車場を含む外観を捉えた施設イメージの写真が掲載されています。明日を開く力。リーダーの心得。心はカタカナ。心得連続講座。受講者募集。無料。企業や地域で活躍できる実行力のあるリーダーを養成するため、連続6回の講座を開講します。自分磨きのきっかけづくりにぜひお申し込みください。ところ、協和グループテルサホール。第3回、第4回はコムコム。募集人数40人。申し込み者多数の場合は抽選。申し込み条件。全6回の講座に参加できること。申し込み方法。7月22日水曜まで必着に、1. 男女共同参画センター、または各支所、出張所、学習センターなどに備え付けの申し込み書に必要事項を記入の上、ファクスか郵送で。2. 市ホームページ内メールフォームで。申し込み問い合わせ、男女共同参画センター、郵便番号 960-8035、元町 2-6、電話525-3784、ファクス 522-1528。講座の日程が表で示されています。会、日時、内容、タイトル、講師の順に読みます。1回、日時、8月5日水曜午後7時から9時。内容、タイトル、踏み出す力、自分らしく、あなたらしく、動画視聴で実施します。講師、立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科教授、萩原夏子さん。2回、8月19日水曜午後7時から9時、準備する力、話し合いを成功させるコツ、動画視聴で実施します。まちづくりファシリテーター、稲村理沙さん。3回、9月2日水曜午後7時から9時、向き合う力、お客様の怒りを笑顔に変える、クレーム対応術、怒りを笑いに変えるクレームコンサルタント、谷厚志さん。4回、9月16日水曜午後7時から9時、引きつける力、伝説のホストが教える、一瞬で人を魅了するコミュニケーション、コミュニケーションデザイナー、井上圭一さん。5回、9月30日水曜午後7時から9時、聞く力、相手から信頼される質問力、マーケティングコンサルタント、村山哲司さん。6回、10月14日水曜、午後6時45分から8時45分、閉講式午後8時45分から、寄り添う力、傷ついた心のセルフケア、医療法人すこやか堀越心身クリニック院長堀越翔さん。新型コロナウイルス感染症の影響により、変更・中止になる場合がございますので、ご了承ください。視聴環境が整わない方は、会場での視聴も可能です。表終わり。市税等の口座振り替えを始めてみませんか？市の窓口でキャッシュカードを専用端末に通すだけで、簡単にお申し込みいただけます。 口座振替にすると納め忘れがなく、納期ごとに金融機関に出向く必要もなくなるので大変便利です。ぜひご利用ください。問い合わせ納税課、電話 525-3717。 必要なもの、1から3をすべて。1、本人確認ができる公的な書類、運転免許証や健康保険証など。2、対応金融機関のキャッシュカード。3、口座振替を希望する税などの納税通知書。対応税目、特別徴収を除く。市・県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料。対応金融機関、東方銀行、常陽銀行、秋田銀行、庄内銀行、大東銀行、福島銀行、福島信用金庫、東北労働金庫、ゆうちょ銀行。受付場所、納税課、国保年金課、各支所。申し込みできるのは口座名義人本人のみ。振り替え開始は翌月末。金融機関窓口でも申し込めます。その際に必要な持ち物は通帳、届出印、納税通知書です。キャッシュカードでのお申し込みはできませんのでご注意ください。阿武隈クリーンセンター焼却工場再整備事業、環境影響評価方法書の閲覧意見募集。市では家庭ごみなどの一般廃棄物を処分する阿武隈クリーンセンター焼却工場の再整備を進めています。この事業の環境影響評価方式をまとめた方法書を公開し、環境の保全に対する意見を募集します。問い合わせ環境施設整備室、電話 515-6013。 閲覧期間、7月22日水曜から8月21日金曜、午前8時30分から午後5時15分。閲覧場所、市環境施設整備室、環境課、渡里支所、東部支所、県環境共生課、市ホームページ。意見書提出期間、7月22日水曜から9月4日金曜、午前8時30分から午後5時15分。意見書提出方法、意見書、閲覧場所に備え付け、市ホームページからも取得か、に記入し、閲覧場所に持参か、環境施設整備室に郵送で。説明会、方法書の記載事項の説明会を開催します。日時、8月5日水曜午前10時から。場所、阿武隈クリーンセンター。本事業について詳しくは市ホームページをご覧ください。 QR コードが掲載されています。令和2年度市民カメラマン紹介。令和2年度の市民カメラマンが決定。撮影していただいた写真や動画は、市政だよりやホームページ、SNS など、市の広報を通じて発信していきます。問い合わせ、広聴広報課、電話 525-3710。 私たちが福島の魅力を写真や動画で発信します。梅津直樹さん、渡辺大和さん、安藤智香さん、菅野夏目さん、有住武弘さん、鹿俣彩乃さん。市民カメラマンの皆さんの顔写真が掲載されています。市民カメラマンはこの腕章をつけて活動しています。各種イベントの際にはご協力をお願いします。福島市市民カメラマンと書かれている腕章の写真が掲載されています。福島市の公式ホームページでは、市民カメラマンの撮影した写真を多数掲載しています。ぜひご覧ください。右の QR コードから見られますのキャプションのもと、QR コードが掲載されています。 福島町中イベントカレンダー。ホームページで情報公開中。アドレス http://fukushima-event.com 問い合わせ福島商工会議所電話 536-5511 QR コードが掲載されています。